そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー来ました、赤い彗星。
はい、当たらなければどうということはない。
いやもうね、 PV 見ちゃいましたよ。
見ましたね。
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード2、
赤い彗星ですよ。
ですよ、もうタイトルがね、どんだけの釣りだっていうね。
まあ釣られますけどね、こっちはね。
まあ、バンダイチャンネルの方で、特設ページが用意されてますので、ぜひそちらの方に行って見てください。ロングバージョン必見です。
はい、
はい。
10月30日土曜日、エピソード2赤い彗星イベント上映、有料配信、ブルーレイ先行販売、同時スタート、
みんな見れるよこれで。
まあ、前回と一緒ですね。
うん、ですね。
はい、劇場でしか買えないっていうやつですね。イベントの劇場でしか買えなくて、あとはプレイステーションストアでの有料配信が当日よりスタートということで、楽しみだね。もうね、だってね、予告見ただけでたまんないよ。
ね、シナンジュがすげえよく動くのね、これ。
やっぱり3倍ですよ。
3倍ですね。で、当たんなければどうということはないってね。はい、ね、
あなたはシャアなんですか。
ですからね。もうセリフ、どのセリフ言ってもこうね、
ドキドキしちゃうよね。ワクワク。本当にね。たまんねえわ。
はい、楽しみです、本当。
あの10月楽しみですけれども、あとはですね、もうニュースコーナーにサクサクと言っちゃいますけれども、あと先週こうね、話題になりましたけれども、ブレイクブレード。
はい。
第3章の公開日が、ね、先週もちょっとごまかしてましたけど、そろそろ発表かなって言ってましたけれども、9月25日公開ということが正式に決まりました。
お
ー、ちょうどね、その前の週ガンダム00の劇場版の公開ということで、もうなんか9月10月と、
はい、
ロボットロボットロボットですよ
ね。え、なんかロボット銃ですよ俺。
本当にね、なんか、うん、どうしたの、 何が変わったのっていう、
みんな刺激を求めてるんじゃないでしょうか。
いいですね、
いいですね。
復習したいものがいっぱい出てきていい感じです。
どうしたらいいんでしょう、どっから手つければいいんだろう。
はい、あともう一つですけれども、映画を予約して入金された方のみ当たるかもしれないこうイベントね、たちまちの、はい、これのゲストがですね、なんと決まったそうですよ。
お
う、誰が、自分たちはね、もうなんかね言われてましたからあれですけれども、
うん、
そうじゃなくて、なんとあの名エンディング、
はい、
といえばリトルグッバイ
ですね。
ロッキー・チャックさんが来られるということなので、
お、
多分リトルグッバイ以外にもあれとかあれとかも歌ってくださるんじゃないのかなと。
それもアンドユーとラストブルーじゃないですか。あれとかじゃなくて。はい、はい、ね、どれも名曲ですよ。
素晴らしいですよね、
うん、
楽しみね。
そうですね、っていうかそれ行った人は聞けるってことですよね。
そう、行った人だけが聞けるっていうね。
まず当たらなきゃいけないわけですね。その
まず入金しなきゃいけないんですけどね。
ああ
。はい、ということで今日のゼガニュースでした。はい、ということでね、今日の特集は
新番組青田がいです。でもその前に
業界告知コーナーです。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
今回はサンライズ渋谷さんに電話がつながっています。はじめまして。
はじめまして、渋谷です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今回はサンライズフェスティバル2010夏、このイベントの内容を告知していただきたいと思います。
はい、サンライズ作品を上映するイベント、サンライズフェスティバル2010夏の開催を、今日告知に来ました。8月7日、土曜日から9月3日金曜日までテアトル新宿にて1ヶ月間にわたって、各種ことのテーマに沿って上映します。
1ヶ月、
はい、
これ毎年 やってたんですか？
今回初めての試みで、サンライズとしてもなかなかね、こういうことってやらないんですよね。で、今回はサンライズ側の意向と、まあ、テアトル新宿さんの方の意向がちょうど合致してですね、じゃあ手に手を取り合ってぜひやりましょうと。
1ヶ月間ですね、
はい、ただ初め1ヶ月って気軽に考えてたんですけど、話進めていく上でこれ結構大変だなと。
そうですよね。まあ、まずその上映する作品群をどういうところから持ってくるのか、まあ、結構ね、サンライズさんだからある程度は決まるんでしょうけど、それ以外の部分ですよね。
そうですね。なんで、まあ、ちょっとチームを組みましてですね、まあ、今回私出てるんですけど、まあ、この他何人か担当がいたりしまして、内容を話して決めました。
はい、
で特に前夜祭の、まあ、イデオンなんですけど、まあ、30周年ということもあり、ちょっとなんかここで一発花火を上げてみんなで盛り上がろうぜみたいな、そんな感じでイデオンからスタートという感じになります、はい、
これが8月7日土曜日、前夜祭&イデオンオールナイトなんですね、
はいはい、
頭にすごいの持ってきたって感じですね。今こうなんかネットですごくイデオン人気じゃないですか。
そうですよね。だからちょっとツイッターで、まあ、とある有名な女優さんがつぶやいたのを見て、なんか皆さん盛り上がったのかなと思うんですけど、
はい、まあ、きっかけにはなってますよね、確実に。
そうですよね。なんで、まあ、そういったきっかけもあって、まあ、ちょうど選んでよかったなと思っています、
はい。
で、まあ、ただちょっとチケットが発売初日数時間で売り切れてしまいまして、まあ、
プラチナになったんですね。
そうなんですよね。で、そう、ちょっとここだけの話なんですけど、今なるべくいろんな方に見れるような施策をちょっと別の担当が、
なるほど、
イデオンナイトに関してはしておりますので。
わかりました。じゃあそれは
できなかったらごめんなさいなんですけど、
はい、まあ、できたらいいですねっていうところですね、はい、これは、
はい、まあ、例の生放送的な何かをちょっとやりたいなと、
はい、それはぜひやっていただきたいと思いますけれども、はい、でこのイデオンナイトですけど、すごい豪華なゲストが、
富野由悠季さん、小川智則さん、福井晴俊さんを今予定しております。
マニアックというか。
はい、サンライズで、まあ、やる以上ですね、まあ、スタッフ側の方をぜひ呼びたいということでこの3人を選んだんですが、特に富野さん、まあ、もちろん監督ですし、小川さんはキャラクターデザイナーということなんですが、まあ、福井晴俊さんはやっぱりイデオン特に熱いというところ、まあ、富野さんと最近よくお話もされているということで、今回オファーをしまして開拓いただきました、
はい。続いて8月8日日曜日から14日土曜日までアーリーサンライズウィーク、
はい、こちらがサンライズの創業から初期作品を、まあ、なるべくずらーっと並べて見ていただこうかなと思って企画をした週ですね。
これ結構興味深いものが並んでたりとかするんですけど。
この、まあ、ちょうどこの時間帯というかですね、この放送していた時間帯、皆さんずっとアニメ見てたんじゃないかなと、まあ、てかまあ僕が見てたっていう理由ではあったりするんですけど、実際ザンボット3から、ザブングリア、ダンバイン、エルガイム、ドラグナーなど、
はい、
サンライズの初期作品を。
そうですよね、ダンバイン気になりますね。
各作品の中から1話分をチョイスしまして、上映します。でチョイスした話数なんですが、こちらに関しては当日までのお楽しみということで、ぜひ来ていただければなと。
なるほど、興味深いですね、はい。ちなみにこのチョイスはどなたがされてるんですか？
これはサンライズスタッフということにしてるんですが、ええ、まだそのあたりも当日までのお楽しみという。
ああ、なるほどですね。ない、わ、はい、かりました。じゃあ、これ以上聞かない方がいいですね。まあでもちょっとお楽しみにっていうところもあるってことですね。
そうですね。ツイッターでは意外とそのあたり聞かれるんですけど、
ええ、
そのあたりも含めて、想像しながら
聞いて。お祭りだよということですね。はい、これは興味深いな。このアーリーサンライズよりすごい気になりますね。
まあ、会社帰りにプラリと寄っていただけたらいいなと。
わかります。こちらの方のチケットはまだ残っていると。
そうですね。平日というか、レイトショーに関しては、はい、当日劇場発売のみになりますので。
あ、なるほど。これは予約がないわけですね。
週末のオールナイトのみ、
前売りチケットがあるということですね。わ、
はい、
かりました。じゃあね、初期作品は多分好きな人いっぱいいると思うので、
はい、
ぜひ行っていただきたいと思いますけれども。それと8月14日土曜日は、これはオールナイト、はい、渡るナイト。
はい。これもなんで渡るになったんだってよく聞かれるんですけど、担当がやりたいっていう理由が一番強かったりはするんですよね。
はい。
で、やっぱりその80年代 の最後の方の作品で、やっぱり熱量の強い作品ということで、今回は真由伝渡るを選んでオールナイトということにいたしました。
こちらのゲストの方は、
今決まっているのが芦田豊さんと広井王子さんのお二人です。
はい。
で、まあ、今ちょっと別の方もブッキングできたらなというふうに進めておりますが、まあ、この段階で先日広井王子さんにお話聞いたんですが、時間足らないんじゃないのと特殊な時間足らないと思うんでお話をいただいているので、まあ、これ以上ゲスト増えたらもっと時間伸ばさなきゃみたいな。
なるほど。まあ、トークショー込みでの楽しみですからね、オールナイトに関してはね。
そうですね。で、またこちら渡るの方もですね、ちょっとこの段階でチケットがない可能性もありますので。
なるほどですね。
はい。
濃いなやっぱり。オールナイトは結構、あっという間になくなる感じですね。
そうなんですね。またちょっと残ってるものもありますので、そのあたりはホームページの方から見ていただければと。
わかりました。
はい。
で、その次、8月15日日曜日から8月21日土曜日が、はい、ガンダムウィーク、
はい、
ということで。
で、こちらが、劇場版をチョイスしまして、35ミリのフィルムで、劇場でかけたいと思っておりますので、劇場で体験してない方はぜひ毎日来ていただけたらなと思っております。
劇場版ガンダムを振り返るためにはちょうどいい。
そうですね、実際最近の若い方で、劇場でガンダム見た方って少ないと思うので、この機会をぜひ逃さず、僕も楽しみにしてる一人があるんですけど。
そうですね、
はい、
私も劇場版ガンダムに関しては劇場版でほとんど見てるんですけれども、最初に見たガンダムの1なんて多分中学生とかだったと思うのでもうそれを考えれば、ね、
見られた方もそうですよね、うん、
楽しみかなっていう気がしますよね。もうこういうのがなければ劇場では見れないですからね、いくら自宅で見れても。
そうですね、かける機会が少ないので、ぜひよろしく
とこですね、はい。しかもそのこのガンダムウィーク8月21日はなんと、
はい、みんなの宇宙席ナイトと言いまして、ゲストに富野さんと、福井さんをお呼びして、また熱いトークを繰り広げようと思っております。
これはもうもちろんチケットないでしょ。
こちらもちょっとチケットがないかな。ちょっと立ち見席があったかなぐらいな。
なるほど。
これを聞いてるときにはもうないかもしれない。
売り切れかもっていうとこですね。はい、これでも行けた人たち多分幸せでしょうね。
そうですね。まあ、先日イベントの内容の打ち合わせしたんですが、まあ、お二人にどんな話を聞いていこうかっていうところで、やっぱりね、仲のいいお二人なので、今まで聞いたことないお話をぜひ聞きたいなと。
で、まあ、ここがガンダムで、次に、翌週になりますけども、8月22日日曜日から28日土曜日までは、勇者ウィーク。
勇者シリーズが20、勇者エクスカイザーから20周年ということで、この1週間を使って、勇者シリーズの傑作戦をチョイスして、お送りしていこうと思っております。
これ、傑作戦をセレクトするのも大変ですよね。
そうですね。で、こちらもまた、どの話数なんだというお問い合わせあるんですが、
はい。
当日
のお楽しみ多いな。まあでもこれはね、お祭りですね、本当にね。夏祭りみたいなもんですよね。28日の土曜日はオールナイトでガオガイガーナイト開催。
一番、まあ、勇者の中でも熱いガオガイガーをオールナイトに持ってきまして、ゲストに読谷義智さん、武田雄一郎さん、北島博明さんと、ガオガイガーの3人トリオを出ていただくことになりました。でこちらも、はい、米谷監督がですね、お話を持ちかけたところ、相当熱い返事をいただきまして、まずこの2人をゲストに、
武田
さんと北島さんをゲストにぜひ呼んでほしいということで、この3人です。
なるほど。
まあ、これもまた1時間のイベントの内容で終わるかどうかわからないんですが。
伸びそうな感じありますね。
はい、
話止まらないでしょうからね、こういうのって、ね。
で監督の方から上映の内容とかもいろいろご希望がいただいているので、
はい、
なかなか監督っぽい熱い内容になるんじゃないかなと。
なるほど。
今から。
じゃあ楽しみですね。
そうですね。でこちらまだチケットの方少々残っておりますし、まあ、ただちょっと枚数もだんだん減ってきておりますので、
はい、
お早めに。
そうですね。もうまだまだ大丈夫と思っているとないぞっていう感じですよね。
そうですね。
でその翌週8月29日から9月の3日金曜日までがボトムズウィーク、
はい、でこちらが、 今、絶賛発売中の OVA のですね、幻影編を主軸にして、幻影編自体がテレビ版を振り返るという内容になってますので、テレビ版の傑作選と幻影編というふうな感じで、レイトショーは進めていこうかなと思っております。
で、6月3日の金曜日は、ボトムズナイトですね。
はい。この日は、高橋涼介監督と、キリコ役の郷田穂積さんを迎えて、熱いトークを、こちらもまた聞こうかなと。こちらも、他のゲストも、まあ、結構ボトムズのイベントやってるんですが、
そうですね、最近ユーストの方とかでも配信されてるので見てますけれども、
はい、
濃いですね本当に
やっぱりスタッフの方もね、ボトムズ大好きなので、こちら側としてもやっぱり押されちゃうというか、
はい、
トークをしててもやっぱり僕もね、今聞いても面白いお話が聞けるんじゃないかな、
なんか愛されてるな、みんなからっていうのはすごく伝わってきますね。
そうですね、やっぱり監督が一番熱いっていうのがすごい面白いですね、
平均年齢高いですからね
、まあ、僕今年35なんですけど、はい、まあ、僕より先輩の方々がいっぱいいらっしゃって
、でまあその9月3日のボトムズナイトの方で一応イベントはとしては終了ということですね、
はいはい、今回、サンライズフェスティバルに、始めるにあたってですね、記念品ということでパンフレットを作ろうと思っております、
はい、
でこの段階で正直まだデザインが上がってないぐらいでデザイナーさんが頑張っているものになると思いますので、サンライズフェスティバルいらした方はぜひお買い求めいただければなと思います。
中にはゲストのインタビューとかあったりとかするんでしょうかね。
ですね、あの大監督とあの大監督の対談など。
ああ、なるほど、それはもう行ったら買わなきゃいけないですね
そうですね、値段の方もなるべくお買い求めいただきやすい値段にしようと思っておりますので。
わかりました。
お友達の分も合わせてよろしくお願いします。
はい、ということで本日はサンライズ渋谷さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
ということで始まりました新番組アウタガイ。
はい、
なんかさ、久しぶりに暑くなかったですか今回。まあ気温も暑いですけどね、本当ね。
まあ気温は暑いですけどね、特に群馬、
全国的に暑いですけど
ねえ、結構掘り出し物の作品が多かった。
そうね、たまに出てくる大穴を私は今回見つけましたんで、
はい、
どうだろうと思ってたのがいいっていうのはいいね。
クマさんからこれいいよって言われた時に、うん、すっごいびっくりした
、まあ、そのぐらいに今回はね、当たりがで、しかも結構でもやっぱり評判聞いてるとこれいいよねっていうのはみんなこう比較的良いと思ってる人が多いような感じですよね今期はね。
うん、そうみたいですね、
だからまあいいよね、みんなで楽しめてみんなでその作品の話題で盛り上がれるっていうのは、まあ、理想的じゃないかなっていう気がしますね。
うん、うん、確かに、
はい、ということで、じゃあまず一つ目の作品は
世紀末オカルト学院です。黒い恋人さん、ありがとうございます。雑誌ムー。それは30代半ば、40代前半の自分と同じくらいの世代は、小学生くらいにこの雑誌により数々のオカルト知識、世紀末、超古代文明、UFO、UMA、超常現象、幽霊、妖怪等々を与えてくれました。そして大人になり、1999年7月を迎える際、ノストラダムスの大予言って本当に当たったらどうしよう、と心のどこかで思わせてくれた雑誌ムー。そのムーが監修、舞台は1999年7月。なんて言われたらもう見ないわけにはいきません。また作中に出てくる死者の呪文、ダウジング、スプーン曲げなどなど、ムー世代にはたまらない小ネタばかりですね。続きまして、よみがえるオタさん、ありがとうございます。今期一押しは世紀末オカルト学院です。何なんでしょうね、このジャンル。ホラー？コメディ？今までに見たことのない斬新な空気感です。とにかくうさんくさい、そしてベタなネタですが笑えます。物語がテンポよく進んでいるところも好感が持てます。今のところヒロインのマヤの魅力が光ってますね。とにかく表情豊か。他の登場人物もまださほど活躍していませんが、なんだかキャラが立っています。なんだか見ている側も変な汗をかきつつ、けれど期待作品です。はい、ありがとうございます。
いやもうね、オカルト学院ですよ アニメの力来たって感じですね。
やっとね、来ましたね。
予告から言ってましたもんね。ね、ずっと、
うん。もう予告からやばかったんですけど、本編始まったら、はい、予想の斜め上を行くような作品ですね、うん、これはね。
ね、だいぶ振り切れてますね、これね。
毎回毎回ね。
うん。
もう何をしたいのかがよくわからない。
どうやって終わるのかが楽しみっていうね。
一応 SF っぽい終わり方するのかね。なんか秘密はいっぱい出てきてますよね。毎回毎回ね。
そうですね。まあタイムスリップとかもね、もう本編出てますから、うん、まあ、あ、結構ファンタジーな感じで流れていくと思うんですけど。
まあ大体あのね、主人公の男の子が未来から来てますからね、あの、
そうなんですよね。
内田文明君。
うん、スポンポンで。
うん、あのスプーン曲げの子の子供だよね。子供だった彼だよね。はい、
そうそう、大人になってね。
ねえ。
今はできないっぽい感じがしますけどね。
ねえ、だって違うんだよ。だからできなくなったから落ちてったんだよね。
そう。
スプーン曲げ少年といえば彼ですよね、彼ね。名前は出さないけれど。
あ、それはリアルな話です、
ね。リアルな話です、ね。
はい。
いましたよね。
はいはいはい、いました、
うん。ねえ、最後はこうなんかね、テレビで特集までされてインチクをしてたとかなんとかね、そんなのまでやってたしね。なんでテレビってひどいんだって感じだよね。散々持ち上げて持ち上げて、最後はインチキだって言って落としてしまうって。
うん、この手の超常現象とかそういうものって大体ね、どっかでそういう話出ますよね。
ねえ、もう。っていうのはまあどうでもいいとしまして。
はい。
いやね、たまらんですよ。まず、この、マヤ。
はい。
マヤ。
すごいね、この子。いや、スタイルいいしさ、なんかこう、ツンデレじゃないからね。超ド S だよね。
そうですね。
そうですね。内田に対しては特にひどいですからね。
うん、うん。でも、あのスタイルの良さと、あの本当の表情の豊かさと、
うん、
キャラクターのあの立ち方って、ないわ、
ね。なかなか見かけないキャラクターって言えばいいのかな。
そうね。
懐かしい感じもしますよ。あの、眉毛が太くて意志が強い女の子っていうのは。
まあ、一生的にもやっぱりその1999年ぐらいのね、設定だから、やっぱりその辺を意識しているのはまあわかりますし、
うん、
まあ、その辺がね、こう、いろんなところでね、微妙に出てくるところっていうのがね、面白いなぁと思いながら本当に見てます。はい、まあ何しろ私はムー世代なので、まさにね、うん。
しかもね、1999年っていうその舞台がね、あの、俺とかクムさんかなりね、いろいろと青春時代を過ごしたってい
う
ところでね、いろいろありましたからね。
もうムーなんて小学校の頃からずっと読んでたからね。高校ぐらいまで。バイブルですよ、本当に。
バイブル、
どっぷりじゃないですか。
どっぷりです。だからまあそう考えるともうこう見ずにはいられなかったのに、こう見て見てねって思わずに済んだのはっていうか、本当にそれ以上に面白いっていうのはやられたなって思いましたね。
ねえ、オリジナル作品ですもんね、これね。
完璧なね。
うん、まさかね、ここまでやってくれるとは思わなかったっていう。
思わなかったね。文句なし、今期一押しです。
はい
はい、
はい、間違いなくね、多分ね、特集もやることになると思うので。
うん。俺も多分やるだろうなと思ってた。は
い。ぜひお待ちくださいって感じでしょうか。
そうですね。
はい。
で、次の作品は？
学園黙示録、ハイスクールオブザ・デッドです。絶対おバカ宣言さん、ありがとうございます。僕が推したいのは、のっけから話題沸騰の学園黙示録、ハイスクールオブザ・デッドですね。生ける屍である奴らについて、どうも何らかのウイルスに感染していると思われる奴らですが、その辺の設定は詳しく明かされていません。頭を潰せば死ぬものの、信じられない腕力や圧倒的な物量で襲いかかってくる様は散々言われていますが、さながらバイオハザード。それに対する主人公たちが普通の人間だという点がこの作品のミソかなと。これでもし主人公たちが中途半端に能力者とかだったら、恐怖感がだいぶ目減りしてしまうような気がしますし、まあ生き残ったメンツは多少できすぎな気がしないでもありませんが。そして何よりも特徴的なのが、その秀逸な絶望感の演出でしょうか。第1話の最後、レイを抱きしめるタカシの周囲では奴らが溢れ、そして街が死んでいます。そのシーンよりも前に街が燃えている様子など映されてはいましたが、抱き合う二人を中心に見せられると、 えも言われぬ絶望感を感じます。この手のパニックもので目立ってくるのは、生存者同士のいさかいや極限状況下での人間のエゴイスズム等ですが、1話でずっと一緒だよと手をつないで走っていた少女たちの件に関してはありがちではあるものの、やはり人間というものへの恐怖感と嫌悪感を抱かされました。主役を演じる諏訪部さんを中心に脇を固める声優さんたちも素晴らしく、そちらの方も楽しんでいます。悪化の一途をたどる世界崩壊ものであるため、この先どうなるのか、限られた話数内でまとめられるのかなど懸念はありますが、そこは脚本の妙に期待ですね。引きがうまいので毎週続きが楽しみです。今期文句なしに視聴リストの一つに登録されるべき作品でしょう。はい、ありがとうございます。
いや、これね、来ましたよね。
はい、
まあ、評価高いよねこれもね、全体的に。
そうですね、
リスナーさんの評価も高かったみたいですけれども、うん、まあ、あんまりね、そのホラーものとかゾンビものとか興味あんまりなかったので、私は個人的にあんまり見る気もそんななかったんですけど、とりあえず1話だけと思って見た1話の頭から、うん、あの美術っていうのかな、はい、桜の舞い散るシーンから、その後のゾンビがバーって出てくるところのシーンまでの流れに、うん、最初にもうこうすっかりやられちゃいましたね。
まあ一気に話が進みましたからね、あの先生がゾンビになるところからね。
そうですね、
うん、
いや、あの思わず先が気になって、私は速攻原作を買ってしまい5巻まで読んでしまいましたけれどもなのでストーリーをこの先はね、ある程度知ってるんですけれども、
うんうん、
面白いですよ、原作も含めて、
ね、面白いですよねこれ ね、
ね、
うん、アニメになってね、このコマとコマの間もね、ちゃんとね、作り込んでくれてると思うので、やっぱそのあたりもこの先に関しては、あの、力の入れようが違うんじゃないのって思いますよ。
うん。あの、うん、なんかゾンビものってどちらかって言ったら B 級ホラーっていうイメージがあるんですよね。まあ実写なんか特にそうだと思うんだけど、その B 級が悪い意味じゃなくて、はい、その、あえて B 級にいるっていう感じっていうのがあると思うんだけど、この、うんうん、ハイスクール・オブ・ザ・デッドに関しては A 級だね。
そうですね。このアニメの、このね、数ある作品の中で、なかなかこういったジャンルのものって今までなかったと思うんですけど、
うん、
意外とその手の代表作になり得るんじゃないかっていうふうに思ってます。
そうね。まあ、ワンクールで原作のストックから考えると、ちょっとね、終わりがまだまだ先になりそうな感じがあるので、まあ、1期2期みたいな感じ、原作ストックができてっていう形になるんであれば、まあ、結局いろんなこうね、秘密がわからないまま、
はい、
っていうところがね、ちょっとね、もどかしいですけどね。
どこまでやってくれるかですね、とりあえずこのワンクール。
オリジナル展開で終わらせるのか、まあ原作の途中までで終わって、まあ2期を待つみたいな形になるのかわかりませんけれども、まあとりあえず原作の方を読んでも、少なくともこの理由とかですよ。
はい、
何、みんながゾンビになっている理由とか、何が何のウイルスだったのかとか、そういうのも、表にはね今のところ全く出てませんので、
はい、
だから分かんないもんね。
そうですね、まあまだ予想することぐらいしかできないですよ、いろんなこと、
うん、なんかあんまりね、先は救いがないんじゃねえのっていう恐怖感ばっかりがね出てきてる感じはしますけれども、
はい、
はい、
どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。とりあえず、これに関して言えば、それまでね、洋画ばっかりだったこの手の、このゾンビもの、パニックものっていうのと、またちょっとアニメーションになると違う雰囲気を出してると思うんですよ。だから、パニックものだからとかゾンビものだからって言って、こう、あんま敬遠してほしくないとは思いません、
うん、そうですね。なんか、バイオハザードとか私、どうしても、こうゾンビがわってくるとこで目を覆ってしまうような感じがするんですけど、そこまで驚くシーンとかもないですし、
びっくりドッキリとかないよね、そんなにね。
そうですね、むしろその人間関係の方に着目して見ていく作品なんだろうなとは思いましたね、
うん、
だからまあその辺の先も含めて非常に楽しみ、これも間違いなく特集コースの作品だと思います。次の作品は
遊びに行くよです。ズミさん、ありがとうございます。今期最も注目しているのは遊びに行くよです。ラノベ原作のありがちなハーレムアニメだろうなぁと思い期待しないで見始めたのですが、いい意味で裏切られました。
突如現れた宇宙人エリスと、それを狙う非合法工作員に CIA、そして2話にしてアメリカ軍を巻き込む怒涛の展開。確かにハーレムアニメではあるわけですが、SF としても純粋に楽しめそうです。非常に勢いがあります。そして何より舞台である沖縄の景色がすごく綺麗。オリオンビールや A&W など実在する商品や、たびたび登場する沖縄料理にも目を奪われます。そんな忠実に再現された沖縄も、この作品の魅力の一つです。いわゆる、一味違うハーレムアニメってやつですかね。今後の展開が楽しみです。はい、ありがとうございます。
これを3本目に持ってきたっていうことは、私の中ではこれがダークホースだったってことですね。このね、遊びに行くよはまず公式サイト見たら、もう普通のこう、はい、なギャルゲ原作でしょっていう感じの公式サイトなんだよね。
まあどっからどう見てもね、これはね、
やっぱそうだよね。
おまただって、あまた今期エロ枠来たかって俺思いました。
そう俺もあエロだなと思ってて、はい、一夜見た時に、なんか間違ったかって思いましたもん。
見る作品を、
うん、これタイトルと何かが違ってんじゃないのと。
あ、はいはいはいはい。
別の作品、なんか SF のなんかを俺は勘違いして見ちゃったのかなって思うぐらいに、
うん。
別物だったね。
タイトルと内容確かにあんまリンクしないですよね、これね。
いや、まあ確かに遊びには来てんだけど、
ね。いや、まあ遊びには来てるけどね。
うん。
だそのタイトルの軽さと、
そうそう、
この SF 設定っていうのが、
うん。
うまく繋がらなかったっていうのは。
地球に落ちてきた猫第1話。
はい。
なんだあのオープニングからの戦闘シーンは。
ねえ。あれデュララ見てんのかな俺みたいな。そんな感じでしたよ。
いやーね、だから1話、2話まで、まあ、今のところまだ2話までしか見てませんけれども、うん、この2話までのこう、流れっていうのが、
はい。
すごいこう、なんていうの、SF アクションみたいな。
うん。まあ、よく動くし、絵もすげえ綺麗ですよね。
綺麗ね、ほんとね。
これ、OVA 並みじゃないですか、この綺麗具合は。
だね。
うん。ちょっとそこはほんとびっくりしました。
ちょっと感動したんですよね。なんじゃこりゃっていう、ほんとに、そのぐらいちょっとびっくりするぐらいに、急展開で面白い感じの作品でした。まあ、ちょっと3話がね、こうなんかよくわかりませんけれども含み遣いみたいですからあこの辺から萌えアニメになってくるのかな、どんどん
ですかね。
どっちに転ぶんだろう、どう転ぶのかが全くわからない。な、
原作をね読んでないので、うん、SF に転がってくるのか普通に、ね、萌え系のそういう展開になるのかっていう、
うん、まあ、いわゆるハーレムアニメで終わるのか、ちゃんとこの部分の 1,2、うん、話でやったハードな部分っていうのをきちんとこう生かしていくのか、
うん、
まあ、ぜひ生かしていただきたいとは思いますけど、
まあ、花澤香菜さんがね全開で頑張ってましたから
ね、
うん、
面白いよねこれはね
結構面白いですね。自分もあのクムさんに勧められてみて、うん、またクムさん井上きっこさん出てっからとか思いながら見てたらあの意外と面白かったっていう、う
ん、これノリ的に言うとね、なんかちょっと若干その絵はね今時なんですけれども、
はい、
どこかなんか古さを感じるんだよね俺は。
俺はついこの間見終わりました。お願いティーチャーの匂いが
ね、
なんか微妙に感じてまして、ね、まあ、主人公からしてそうですもんね、
うん、90年代の香りがするよね。
あのキャラクターデザイン的にっていう、
でもなんかストーリーの持ってき方とかも含めて若干90年代の香りがして、これがまたこう、うん、はまっちゃうわけですよ我々の心に。
そこを多分引き込まれてるのかもしれないですね、うん、意外と、うん、
ちょっとねこれはね、あの今後最終回まで楽しみな作品に私は今のところなってます。
はい、あの俺もついてきますよ。
はい、さて次の作品は
シキです。トーマソーさん、ありがとうございます。夏ですね、いよいよ怪談の季節がやってまいりました。怖さを感じるアニメとしては一押しはやはり四季でしょう。原作者は十二国旗ゴーストハントの小野冬美さん。小野作品としては四季が3作目ということで期待していました。今は第2話まで見ていますが、小野先生らしい独特の味を持った作品だなぁと思いました。第1話のラストは衝撃ですね。まさか主役級だと思っていたはずのあのキャラが退場するとは思いませんでした。 一つ一つのさりげないシーンにもゾクッとさせられます。例えば、庭のベッドで寝込んだおばあちゃんの、お医者さんは呼ばないで、など。振り向き方もなんだか不気味です。こんな驚々しい展開ですが、主役たちはあくまで理性的に行動します。理詰め、理詰めで怪奇現象に立ち向かっていくのに、それでもどんどん現れる謎に小野先生の怖さの描写のうまさを感じます。原作は全5巻の長編。こんな長い作品を26話でまとめられるのでしょうか。若干の不安はありますが、小野先生の作品は最後はいつも謎がきれいに解明されていくのが特徴ですので、それがアニメでうまく表現されていくのを期待して視聴していきたいと思います。はい、ありがとうございます。
和式ですけど、これ、ノイタミナなんだよね。
はい、ノイタミナ。
しかも、ツークール。
はい、夏超えますけどね。
正直、1話を見たときに、
はい、
これは無理かなって思ったんですよ。好み的な感じから言って。
ああ、確かに好みは分かれる作品な感じがしますね。はい、
でも、ちょっと俺はこれは無理かなって思ったんですけど、2話を、はい、2話まあ、とりあえず2話見ようと思って2話を見たら、
はい、
ちょっとなんかこう、この作品の面白さっていうのが、分かってきたかなっていう気はしましたね。だからもしかして、1話切りをしてる人がいたら、2話まではぜひ見てほしいなっていう気はします。
そうですね。どうしてもこの村で起こってるから、日暮らしと比べる方とかが多分多いと思うんですけど。
やっぱりどうしても思いますよね、やっぱりどっかでね。
でも全然別物な感じがしますね。この洋館の住人という。
違うのかな、はい、うん、まあ、とりあえず3話まで見ましたけれども、出てきたこう、なんかね、洋館の住人が人間じゃねえだろ、お前らっていうぐらいに気持ち悪いですし。
黒目が大きくて。
っていうか、黒目しかないじゃん。白目ねえだろ、お前らっていうね。
そうなんですよね。あと、使用人の辰巳くんでいいのかな、この子が猫耳っていう。
そう。はい、怖かったね、ちょっとね。いろいろな意味でね。
そう、3話で、必ず、なんか、お家に伺いますみたいなのを言ってたじゃないですか。そこが何か今後関係があるのかな。
絶対ありそうだよね。
そうですよね。でも、その、なんだろう、病気にはなんか関係してなさそうな感じがするじゃないですか。
どうなんだろうな、みたいな、こういう風な、謎が謎を呼んでっていう風な楽しみ方を多分していく作品なんだろうなと。
はい、
とにかく登場人物多い多い、出てくる人たちにみんな名前ついてるみたいな。
そうですよね、ちゃんとあるんですけど、みんながみんなでもちゃんと村だから、ちっちゃい村だから関わり合いが必ずあってっていうのが、
ねえ、
はい、
そういうの多分楽しんでいく作品なんだろうね。
そう
どうなんだろうな。
でも綺麗に終わるっていうのが特徴とも、このトーマスオさんも言ってますので、
だからあえてツークールなんだろうね。
ああ、綺麗に終わらせてくれるんだろうなと思いつつ、謎の解明を楽しみにしていきたいな。
そうね。うん。ちょっと思ってたのとは全く違いますけれども、楽しめる作品じゃないのかなっては思いました。まあ、途中でね、疲れたって思わせない展開を期待したいですね。
そうですね。ちょっとダラダラしないように。
うん。しないんじゃないの？逆に言うと。
ああ、展開でポンポンポンって。
いくんだろうね。
あ、
ただ置いてかれかねない怖さがあるんだよね、名前とか覚えきれないとさ。
ああ、何々が死んだって言われた時に誰だっけみたいな。
そうこうなんかリスト見なきゃ分かんないみたいなのになると、そのホラー、ホラーっていうか、こういう なんていうの、探偵もののマニア的な人だとそれが楽しいのかもしれないけれども、いちいち何かのね、リストみたいなのを見ながらテレビを見てるわけじゃないものからするとちょっと分かりづらいっていうところはあるよね。
ああ、そうですね。とりあえず、今のところは、結構個性が揃ったキャラがあるので、なんとなくは把握できてるんですけれども。
今のところはね、これがこれ以上増えていくとどうなるんだろうっていうのはありますけれども。
はい。
まあ、とりあえず、まあ、怖いのは怖いです。
そうですね。これはちょっとびっくりするところとかも多くて、
はい、
寒気がするようなのも多くて、夏。
ちょっとやばそうなシーンとかもありますしね。
そうですね。うん、はい。
うようよ動きそうなね。
そうですね。うようよ動きそうですよね。
動いて
る。土から、
動いてる。
土から動いて
る。ね、まあ、はい、みたいな、そんな感じのホラーでした。
はい。
続いての作品は
黒羊2です。テレパスさん、ありがとうございます。黒羊2ですが、 アロイスとクロードが軸の物語かと思いきや、初回からセバスチャンとシエルの登場で、おーっといい意味での裏切りに興奮しました。2話目からのオープニングもすごくかっこいい。クロードの悔しがる顔、ラストのバラがバックで、セバスチャンとシエルが消えるところが最高です。クレジット見たら、絵コンテ、演出は永井達之さんでした。さすがです。はい、ありがとうございます。
トラドラの永井さんでしたか。
うん。お
ー。いやーね、黒執事2は、はい、ね、この前オープニングトークとかでもお話ししてましたから、あれですけれども、はい、ほんとね、やられたなっていう感じが素晴らしかったですね。
そうですね、このアロイスとクロードかと思いきや途中からセバスチャンが、
もう1話から出てく
るとバリバリで、
そう、出てくるとはね、はい、思わなかったね。もう完全に騙し系でしたけれども、まあ、うまく騙されて我々は楽しかったなと思ってますけれども、
2話目からはセバスチャンとシエルの普通の日常っていうか謎を解明していったりとかそういうのばっかりでしたから、
そうね、だからまあ安心して見れる感じですよね。
そうですよね。
で、そろそろちょっとその例のアロイスとクロードの話が絡んできそうな感じが出てきましたね。
そうですね、雲ってここじゃないのみたいな。
うん、だからまあこの辺で、ね、ワンクール楽しませてくれるんじゃないですか。この辺が大ボス、ラスボスみたいな感じですよね、流れ的にいくとね。
そうですね、オープニングでも戦ってますからね、
はい、まあ、だから日常パートを挟みながらこっちの話に持っていくっていうところだと思いますんで、まあね、相変わらず作画も綺麗ですし、よく動きますし、ギャグも面白く入ってくるので、
はい、
あとエンディングね、エンディングっていうか次回予告が楽しみですよね。毎週
毎週言ってることたまにおかしいですからね。
たまんねえなオノディって感じですね。1期から続く落ちないクオリティ、このままね2期も楽しんでいきたいと思います。
はい、
ということでね、一期二期ものということで、あと今期はですね、戦国バサラ2と、はい、赤霊ピュアエンゲージメント、この二つが今放送されてますね。
うん、
はい、
戦国バサラはまあなんていうのかな、こうゴールデン枠に降りてきたっていうのが、ね、日後枠に降りてきたと思ったら、
はい、
まあ深夜にやってたのの何倍もすごい状態になってますけれども、
そうですね、パーリー感が半端ないみたいな。
半端ないですね。
一期からあんな感じでしたっけ。
一期もあんな感じでした。
あ、じゃあ間違いないですね。
一期もまああんな感じでしたよ。でも、より行っちゃってる感はあるような気がしますね。
そうですね、
爆発度がひどいっていう、ひどいっていう言い方はひどいかもしれない。もう毎週、まあそういう意味じゃこう疾走感だけで楽しんでる感じはありますけどね。
そうですね、はい、見てて爽快な感じはありますよね。うん、
記憶に何も残ってないけどね。
いや、とりあえず秀吉を倒すどうこうみたいな感じになっていくんでしょうか。うん、
悪の大ボス秀吉を倒すみたいな、ヒーローものみたいな感じだと思います。
なんか俺の中にある秀吉のイメージと全くかけ離れてるって。あれは一体誰なんだろうみたいな。
前多分バサラの時に俺の中ではあれはセイントセイヤなんじゃないかって言った記憶があるんだけど。
あ、言ってましたよ。俺だってその通りだと思いましたもん。
そうでしょ。、
うん、あ、これセイントセイヤだと思って
ね。だからね、ぜひブロンズセイントかゴールドセイントを倒すように頑張っていただきたいなと思います。
はい、ですね。
はい、で赤霊の方なんですけれども、まあ、相変わらずおっぱいおっぱいですけれども、あんま意外とエロじゃないんだよねこれね。
うん、前のシリーズからそんな話は出てましたね。
う
ん、
そう、まあ、逆に言えばでっかい巨乳をやめてくれっていうぐらいで気持ち悪いから。まあバトルものだとは思いますので、相変わらずあんまりこうね、はい、普通に楽しめる作品じゃないのかなって。1期も私楽しんでたので2期も普通に楽しんで見てますね。
うん、
はい、まだまだ秘密がねいっぱいあるみたいな、ね、これはどうなるんだろうなっていうところです。はい、
はい、
で、一応コメントいただいてたんですけれども、まあサクサクっといくためにちょっとカットさせていただいてますけれども、あとはね、ぬらりひょんの孫、
はい、
はい、
これジャンプです。
うん、原作のやつですよね。
うん、
これ面白いね。
あら、珍しい。
毎週たの雪女、
うん、
が可愛い。
可愛いですよね、雪女ね。
うん、うん、これなんで夜なんだろう、深夜帯なんだろう、
ね。不思議ですよね、ちょっとね、うん、ナルトとかと並んでやっててもおかしくないぐらいだと俺は思うんですけど。
テレ東枠じゃないからなのかな。BS11 だけなんだよね。 BS11 は24時と18時30分っていう2回週、
毎週やってるので、はい、18時30分枠っていうのがまあギリギリ子供でも見れる枠かなっていう気はするんですけど、まあ、最近ね子供塾帰ってくるから23時っていうのでもありなんだよっていう話を聞きますけれども、ちょっとねやっぱりそれはどうなのかなって思うからね。
ねえ、だってねえ、塾から帰ってきて真夜中にじゃあアニメ見るかっていう、
そういうことだよね、結局ね、23時からアニメ見るかっていう感じだよね。
意外とあの原作の方も結構これ盛り上がってて、あのほら、うん、雪女可愛いじゃないですか。
はいはいはい。
あの子がね、あの憑依して合体して武器になって、その氷属性とかいろいろついてこう戦ったりとかするシーン。
カードバトルだね。
あ、でもカードバトル出てますよね。
あ、出てるんだ。
そう、カードゲームも出てますよ今。あのいかにもジャンプ的な展開になってるので、うん、個人的には結構ねもうちょっとこう。今の中学生とか小学生とか見れるような時間帯にしてもいいんじゃねえのって思いますけど。
なるほどね。もったいない感じがで、しかも人気作品なんでしょ？
うん、結構人気あると思いますよ。なんだかんだで今続いてますからね、だいぶ連載の方もね。
まあ、局によってね、こんな感じになるのが、ちょっと残念っちゃ残念ですけれども、でもまあ、うん、良作だと思いますよ。見てますけど、楽しめてます、すごく。なんていうのかな、いやらしさが全然ない感じで。
あの作品的にはもうストレートだと思うんですよ、すごく、うん、今風のゲゲゲの鬼太郎って言えばいい
だろうね、
うん、
まあ、夏目友人帳ほどまでこう大人向けでもない感じっていうの
かな。そうそうそう、そう、うん、バトル要素もかなりあるし ね、
だ、 よね。だからこういうのこそね、小学生ぐらいの男の子とかね見ててほしいなっていう気がする作品かもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、あとね、狼さんと七人の仲間たち、これも結構楽しんでますね。
お
ー、まあ、とりあえず声優超豪華で、
うんうんうん、そうですね、
びっくりぐらいな感じですよね、
うん、なんかもうどっかで見た名前がいっぱい並んでますよ公式
主役クラスがゴロゴロみたいなね。
ね
え、思ってた以上にこうキャラクターを立たせるようなストーリー展開をしているので、
うんうん、
まあ、ラブコメとして十分こうあっという間にね、そのなんか展開もしているようなので、
はい、
楽しみかなーっていう感じで見てますけれども、うんうん、
評判もねいいみたいですけどね、比較的、
うん、あの毎週楽しみな作品の一つですね、これもね。で、あともう一本、伝説の勇者の伝説、まあ、いわゆる伝勇伝って呼ばれてるやつ、
ね、はい、伝勇伝ですね。
これはね、エンディングはいきなりテロップ全部英語みたいなこれがね、一話見たとき、はい、カズさんとね二人でね
ね、
なんか
これはなんかすごい。
なんていう古臭いファンタジーもんなんだみたいな感じで。
ね、いろんなテンプレ、なんかこう、塗り固めたみたいな感じがしてましたけど。
これさ、でも声優美味しいよね、これもね、またね。
ね、すごいですよね。
超豪華なんですけども。あのね、1話見て、2話見て、はい、3話見てってどんどんどんどんハマってます私
これでも1話の評判すごかったんですよね。
あんまり良くなかったよね
良くなかったですよね、
うん、なんか結構叩かれてた感じでしたね
なんかそんな感じがしましたよ。
あの時間軸をどうも変えてたのがなおさら分かりにくいっていうところがあったみたいですけども、一応 2話からがちゃんとした時間軸で進んでる感じですね。で、3話、はい、4話の後に1話につながるのかなっていう流れみたいですけれども、うん、もう個人的に何が好きかって言ってしまえばもう福山潤ですよ。
はい、主役ですよね確かね、
あの久しぶりにギアスを見たっていう
そんなすごいですか。
もう福山無双ですね毎週
毎週、ね、
で、あと杉田がまた長ゼリフ系を今回来たかなっていう感じのもうなんかねそういう楽しみ方で非常に毎週楽しんでますけれどもそんな楽しみ方でいいのかな、まあ、よくわかんないんだけど、意外と穴ですよ電遊伝
電遊伝
っていうところまで行くとすごい量見てるよね。
本当ですね
だから普通この辺結構ね、気がついたらいなくなっていくんですけど、今回は結構なんかね続きそうな予感が
だってクムさんここまで紹介してきたのみんな面白いって言ってますよ
俺このまま行くと、前期よりも下手したら見てるかもしれないっていう感じでしょうか。なんかね、誰だよ今期不作だとか言ってたの
誰か言ってましたっけ。
ね、何この面白いラインナップっていう感じですね、私の中でね。ということでね、ちょっともうコメント読まずにサクサクっと来ましたけれども、じゃあ残り、はい、2つ、
うん、はい、天神 SS です。ロンさんありがとうございます。化けた感じがするのが PS2 のゲームが原作の天神 SS です。原作が恋愛ゲーム、しかも家庭用なので、恋愛といってもキスまで行けば終わりで、パンチラなどのお色気は期待できませんが、それがどういうわけか日常の狭間にある異常とでも言うようなはっちゃけた感じに展開が突き抜けています。なんかやばい雰囲気が漂っているアニメです。これからどんな限界ギリギリのやばいシーンが来るのかと思うと期待大です。はい、ありがとうございます。
これオムニバスみたいな感じなのかな？
ですかね。
同じキャラクターを使ってストーリーが別に展開するのかな、何話おきに。
うん、なんか毎回ヒロインが変わるっていうような話も聞いた感じ、聞きましたけど。
はあ、まあ、ちょっと見てないんで、
う
ん、
いまいちよくわからない。
さらって見たんですけど、女の子が、まあ、公式サイトも見ても、女の子はすごい可愛いよね、全体的にね。
可愛いですね、今風だしね。
うん、なんていうのかな、こう一括にギャルゲーとか言っちゃったら問題なんでしょうけれども、まあ、なんかよくありがちなどの子がどれか分かんないよ髪の色だけでみたいな感じじゃなくて、ちゃんと全体キャラが立ってるような絵は可愛いと思いますね、うん、
しかもあの突飛な髪の色とかじゃないので、ね、意外とこうちょっとリアルっぽい感じ。
ショートカットの子が可愛いな。
可愛いですよね、この子ね。ゆかなさん、
単純にキャラ萌えしてるだけですけど ね、
あんま良くないですよね、こういうね。
だって見てないからね。
まあ、とりあえずほら、あの、リア充万歳みたいな作品っていう風に
聞きましたけど。話みたいですね。いいんじゃないですか、ね、やっぱり恋愛はほら、達成してなんぼですから。
そうですね。結婚してなんぼですか、それは。
結婚する話だったみたいですね、4話。
ね、結婚して終わったみたいですけど。
なんか、なんですか、まあ、いいじゃないですか、年上のお姉さんとこうね、なんか、にゃんにゃんにゃんみたいな感じで。羨ましい。
羨ましい、
ね。はい、ね。ありがとうございました。で、最後の作品です。
ストライクウィッチーズ2です。B さん、ありがとうございます。2年の歳月を経て、ストライクウィッチーズが帰ってきました。パンツのようなズボンだけが注目されていますが、監督が高村和弘氏だけあって、ガイナックス譲りの熱い展開も見逃せません。トップを狙えを彷彿とさせるようなシーンも多々あります。実際のところ、いわゆるパンチラに当たる映像が占める割合はそんなに多くはないのです。その代わりに書き込みは凄まじいものがありますが。もともと実在のエースパイロットをモデルにキャラクター化する企画から始まっているので、エピソードを昔の出来事から引っ張ってきたり、実在の軍艦を登場させるような二次創作めいた部分もありますが、それだけが暴走しないように、高村監督のビジュアルも含めた可愛い女の子を描くという姿勢なので、程よいバランスを保つようになっています。見た目は奇抜だけど、メインストーリーは王道作品。先入観にとらわれず、見てみてはいかがでしょう。はい、ありがとうございます。
ストパンでいいんですか？
はい、ストパンですよ。
はい。
うん。これ、とりあえず、一期自分実は見てなかったんですけれども、まあ、いろんな話を聞いてたので、二期から見始めたんですよね、今回から。で、一応、1話と2話見たんですけど、これまあ、もともと戦う女の子とか、結構、そういうギャップ萌えなところがあるので、意外と嫌いじゃないんですよ。で、結構ね、言われてるほどの、萌え萌えな感じがしなくて、結構かっこいい展開だったりとか、意外と燃えるシーンが、火が燃える方のね、は
い、
燃えるシーンがあったので
熱い方だよね。
そう、熱いシーンとかあったので、なんだこれ面白いじゃんって思いながら、1、2話は楽しみました、すごく。
ただね、3話見ちゃったんだよね、これがね。
はい、俺も見ちゃいましたね。
まあ、ストーリー的には、ちょっとこう、しばらくね、タイから外れていたので、ちょっと再修行してこいよということで、うん、まあ、話的には別に、そんな悪い話ではないんですよね。
いや、修行会ってやつじゃないですか。
よくあるね。
ね、うん。
これはありだと思うんですけれども、まあ、それがこう、はい、水運ぶだけでいいのかとか思うんだけど、まあ、その辺まで厳しいことは全くね、言わないんですけども、うん、ただね、このね、この3話の、いわゆるこう、お色気シーンっていうのかな。
まあ、はっきり言ってしまえば、ほうきにまたがってる時の演出ですよね。
そうなんだよね。またがる時の演出っていうのかな。もうちょっとこれは、行き過ぎなんじゃないのと。
あまりに露骨すぎる上に、尺が長いんですよ、そのシーンの。
なんかね、正直ね、見た時にすごい気持ち悪くて、嫌悪感を感じたんですよね。そういうものが求められてんのっていうことに対して。
そうなんですよね。1、2話に関して言えば、あんなにこう、かっこいいシーンとか、燃える展開だったのに、なぜこうなったみたいな風に自分は思いました。これ、正直言って、メインストーリーに、ここまでの演出っていうのは、必要あったのかなっていう。
これがね、例えば、ブルーレイボックスの映像特典の中の、うん、こう、ショートストーリーの中の1コマだったとかだったら、全然、文句ないんですよ。
それはもうファンサービスっていう意味で言えば、それはもうやっぱ喜ぶ人もいると思うので、それだったら俺は
全然。みんなが喜ぶか知らないけどね。
あ、もちろんね。難しいところだな
ぁ。あっちゃんどう思いました？女性的な感じで見て。
いやーなんか、その、戦闘に関係のないところでやりすぎ感っていうのは、ちょっと感じて、なんかもうちょっとギャグっぽくすればいいのになぁとは思いました。やるなら、う
ん。なんかギャグになってない感じがするよね、あれね。
そうですね。
クエイサーでいうおっぱいを吸うシーンとか、だからあれは設定的にストーリーの流れとかでありだったと思うんですけど、
まあ、あれはだから約束だもんね。
お約束。だからこのストライクウィッチーズの中で、まあズボンじゃないパンツ、うん、え？じゃあパンツじゃないズボン、うん、が見えるとか、
パンツじゃないから恥ずかしくないもんね。
あれがだから、こう、ああいう下からの煽りのアングルとかで見えるのは別に俺は構わないし。
まあ、それが、要はこの作品のお約束だとしたら、ね。
それがお約束だと思うので。うん、ただ、3話のあれは俺は違うと思う。
うん、と思うんだよね。残念です、正直。
もったいない。
って感じです。
君の下した決断が、空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこはに。
ということで、お送りしてまいりました新番組はお互い、やっぱりね長くなっちゃいますねどうしてもね。
いや喋りましたね。
こうやって改めて見ると自分がどれだけ見てるんだっていうのがなんとなく分かってきますよね。
ふむさんがいっぱい見てることがよく分かった。
ということで、今日たくさんいただいてました。いっぱいボツの方がいらっしゃいます。
黒い流星さん、ザッキッテさん、ミネルワさん、トトババさん、ワイキンさん、L 型擁壁さん、日焼けテニスマンさん、ソコツネさん、ジョニーよ、小石モノさん、クニオさん、ラズナさん、トレビさん、本家のマルさん、オルタさん、ありがとうございました。
はい、今回ね、初めての方、結構コメントいただいてましたんで、またよかったら、ぜひ、投稿お願いいたします。
はい。
ということで、8月夏休み中なんでしょうけど、まあ、俺らは関係ないけどさ。
関係ないけどね、全然ね。
まあ、8月なんで、8月らしい特集を組みたいとは思ってるんですけれども、8月1日日曜日の特集は、
機動警察パトレイバーアーリーデイズです。
はい。ブルーレイがね、発売されたばっかりなので、今それを記念してみたいな感じでやります。うん、懐かしのパトレイバーね、OVA 版の初期ですよ。
はい。そうですね。俺がね、中学生の時に見た作品ですよ、これ。懐かしい。
やっぱりね、名作がありますからね。
はい。
っていうの
を、ね、改めてね、見直すのがちょっと楽しみですよ、俺。
はい。っていうところがあるので、来週じゃあ楽しみにしたいと思います。コメント。まあ、おっさん方のコメントをお待ちしてますんで。
いや、今の若い子もこれ見てほしいよ。
見てほしいね、ほんとね。
うん。
やっとね。あの、劇場版見たことある人たちはね、ぜひね、これアリデイズ見ていただきたいなと思います。
はい。
はい。
番組へのコメントは、ひらがなでそこはにと Google 等で検索してください。そちらにあります各掲示板の方にコメントをどしどしお待ちしております。
はい、ということでじゃあ、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
かずと、
ナディア夏美でした。アニメなんて大好きだ。手繋いでいてくれるのかな。もう何も見えない。見えない後ろ振り向いても顔も見えない。誰か知らない知らない人。不思議不思議な箱が壊れてもミュージカルの穴。迎えに来てくれたメロディーを数えたらダメ歌いたい紅茶にぼとしても隠しきれない好き月よりスイーツワンツービート溶かして Melt over me 手を伸ばしてもいいキュッとして大好きなの君を
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。